おはようございます。あなたの信仰は立派だ。人が人に向かってこういうふうに言うとき、聞き方によっては突き放しているように聞こえることがあると思うんですね。あなたの思いも働きも素晴らしい、立派だ、自立している。ちょっとこう距離を感じる場合がありますよね。イエス様はそのようにおっしゃったわけではないと思いますけれども、人が人に言う場合、ああ立派な人ね、自分はそこまでいかない、自分のことに置き換えてそういうふうに感じることがあるわけですけれども、ここでは言われた方はやっぱりこのカナンの女を励まし、称賛の意味でこの言葉を述べておられる。そしてその信仰をもとに、まあ歩んでいくようにしっかり主が背中を押してくださっている。ティルスとシドンの地方、ティルスとシドン、これはカイザリアの北側ですね、カルメル山の北側に位置します。いわゆるフェニキアって呼ばれている地域のことです。フェニキアは地中海の貿易をいわば人じ、まあ、地域をこうリードし支配し栄えてきた町であります。いつも必要とされていた町として、そして栄えてきたところだったと思います。カナン人の親子はその町に住んでいました。イエス様がどうしてここに行かれたのか、何の理由も書いてありません。唐突にこの町の話が登場しています。しかしその唐突な話でも意味があるんだなっていうことを、まあ僕は少なくとも思っています。修法に、カナン人はイスラエルがカナンの地に定着する際排除されるべき民族だったと、まあ、記しています。そうだったと思います。でその続きにアッシリアの時代に滅亡していると記しました。これはすいません、間違いでした。 僕の思い込みです、調べ直しまして、フェニキアっていうのはギリシャ語なんです。カナンをギリシャ語に訳すとフェニキアだそうです。フェニキアはご存知の通り、先ほども申しましたように地中海を貿易でリードしてきた町になります。カルタゴというところがありました。それはフェニキアの植民都市、植民国家でした。カルタゴは人時代を作ってローマと対峙し、あのポエニ戦争で負けるまでローマ帝国に対抗した国だったんですね。シチリア島の覇権を、まあ、目指してローマ帝国と戦って敗北したわけですけれども、シチリア島が小麦の産地で、それでローマ帝国は大きな力をそこで持つことができたということでした。でもその交易、ローマ帝国の支配のもとに下ったシチリア島ですけれども、交易を支えたのは地中海貿易です。フェニキアの人たちの力は小さくなかったと思います。フェニキア、カナンというのは紫色の染色という意味だそうです。そしてご存知の通り、旧約聖書の創世記9章にカナンはハムの四男として出てまいります。紀元前2000年にカナンはこの地に定着したと、そんなふうに言われています。まあ、時代とこう兼ね合わせて、とりあえず理解されているところはそういうことなんですけれども、カナンはハムの第四子ですね、はい。ハムはノアの三人の息子の一人、セム、ハム、ヤファトと言われる、その三つの、まあ、どういうんでしょうか、ノアの子供の一人だったわけですね。カナンのこの親子は苦しんでいました。娘が悪霊によって苦しんでいたと記されています。新約聖書は悪霊について、人に苦痛や混乱をもたらす存在として描かれています。苦痛や混乱、字面で見てはいけない言葉です。字面でなくて苦痛や混乱をきたしている人を見たことありますか？振り返ってみていただいて、そうした人たちに私たち一人一人接してきたことがあるんじゃないかなと思います。特別なことではないんです。捉え方としてはそのように考えた方がいい。だから悪霊に惑わされるとするなら、誰でもあり得ることなんです。 イエス様は神の力で悪霊を追い出し、人をその苦痛や混乱から解放していました。母親は苦痛にあえぎ混乱する娘を助けたかったと見ていいと思います。心から願ってそのことを実現させたかった。だからイエス様の後につきまとい叫んで、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘を悪霊にひどく苦しめられていますと言い続けた、求め続けた。イエス様は母親に冷たく言いました。私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていない。とっても冷たい言葉だなと思います。なぜだろうって思います。僕思うんです。いや、イエス様が冷たいんじゃない。このカナンの女に対する人々の心の方が冷たい。弟子たちの心の方が冷たい。つきまとうな、言い続けてるわけですから。お前なんか関係ない、あっち行けって言っている。イエス様はこれからしようとしておられることが分かっておられたんじゃないのかなって思います。でもあえて取り巻きの人たちの思いを伝えているんじゃないかって、勝手ながらそんなふうに思うわけですけれども、しかしそれでも母親は黙っていない。主よ、どうかお助けくださいって。カナン、フェニキアなのにね、カナンってわざわざ言う。もうイエス様の時代はフェニキアって呼ばれている時代です。なのにあえてカナンっていうところに意味があるなって僕は思うんです。僕は混同してたんです。混同というか、フェニキアはフェニキア、カナンはカナンって思ってたんです。でもそれは今先ほど訂正したように同じことですよっていうことですね。あえて分けて言ってるところに意味があるんです。カナンは創世記の9章の18節以下で、セムの奴隷になれって言われている名前です。ノアがそう言ってるんです。あのノアの洪水のノアです。ノアがカナンに対してセムの奴隷になれって、って思うじゃないですか。でも旧約聖書はそれをしっかり伝えているんです。相当な差別発言ですけれども、そこには理由がありました。ノアが洪水の後地上に降りて、そしてあるところに定着をいたします。そしてブドウを栽培して、そしてブドウの実を、ブドウの実からブドウ酒を製造するんですね。そのことでうまくいったんだと思います。彼は酔いつぶれてしまうんです。で、彼の天幕の下で裸になって寝ていたっていうことなんです。 寝ていたノアをカナンの父ハムが見つけて、笑ってあざ笑って外にいたセムとヤフトに報告、まあ笑いながら言いつけに行くんですね。僕が父のことをちょっとバカにして言うようなもんですね。あの父、親父はっていう感じだと思います。親父が何やってんのか、酔っ払って酔いつぶれてっていうことですね。そういうことを言いつけに行った後、セムとヤハトは、いやそれはそういうふうにあざ笑うのは良くないって多分言ったのじゃないかなと思いますが、そしてその態度で示して、ノアの衣服を持って後ろ向きにノアに近寄って裸を見ないようにそれをかぶせた、覆ったっていうふうに書いてありますよね。親父の恥を晒さないようにそのように振る舞ったということが記されています。そのことを酔いが覚めたノアは知ってハム自身に言ったのではなくて、ハムの第四子カナンについて述べたんです。カナンはセムの奴隷になれって、そういう背景がありました。カナンの子孫はこれをどう記憶していったんでしょうか。カナンはこの地に古くから定着して、そして多くの文明文化を吸収して栄えた民族です。フェニキアとして地中海で大きな存在感を放ったのは、その能力を素晴らしく持っていたということだと思います。詳細を発揮して力をつけて定着していた。ユダヤに対してもイスラエルに対しても何の引けも取らなかったと思います。ソロモンが栄えた時代ですね。ソロモンが栄えた時代、レバノンの王のヒラムはレバノン杉を送って神殿の材料に使わせたって、そのソロモンとの間の交易でヒラムの名が上がっていますけど、まさにこのフェニキアの人です。存在感を一つ放っている名前です。マタイ伝はわざわざカナンのフェニキアの人ではなくて、親子ではなくてカナンの親子と記しているのは、この親子が聖書の神様の御胸に触れているということではないかなって僕は思います。なぜそうなのか、痛みを心の痛みを負って聖書に触れているのではないかなと思います。イエス様に救いを求める際に、おそらく大きな戦いがあったのではないかなと思います。また 聖書に触れること自体、カナンの地で、フェニキアの地で問題があったかもしれません。負の遺産を学んでいるわけですから、だから彼らにとっては、この2人にとっては大きなストレスを学ぶこと自体で抱えていたのではないかなと思います。悪霊がついて人に苦痛や混乱をもたらすとすると、その間に働くものではないかなって思います。あなたのしていることは何って、神様に向かって正しいことをしようとするそのものに挑戦的に働いてくるのはサタンの働きです。そのサタンの働きに協力するように悪霊を働く、神を妨げるように、遠のけるように働くのが悪霊だと僕は思います。相当な葛藤があったと思います。その葛藤に接していく、そういう中で苦しんだ。でも聖書ですから、神様の言葉ですから、聞いていく、聞いていく中に救いがあったのではないか。そうすると神様から使わされたイエス様のもとに近づいていきたくなる。イエス様もわざわざフェニキアの地に、シドンとティルスの地方に来ておられるとすれば、こんなことですよね。点と点を合わせることなんていうことはとても難しいことです。それは神様のされることです。点と点を引き合わせるようなもんですよね、これって。神様のされることだと思います。それをここで悪霊を追い出すという言い方かもしれませんけれども、福音書は教えてくれています。イエス様とこのカナンの親子を引き合わせて、神様がしてくださることがありますよって教えてくださっている。イエス様は子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないと言います。まさにこの比喩なんですけれども、食卓のパンを、子供たちのパンを、子供たちって神の民のことを言っています。子犬はカナンの親子のことを指しているのかもしれません。母親は答えました。主よ、ごもっともです、ごもっともです。聖書を読みながら彼女は自分の立場をわきまえて答えているんだろうと思います。そしてしかし答えます。子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。普通の食卓にあり得る話を答えに選んでいます。神様の恵みは人にも家畜にもペットにも 及ぶものでしょう、等しく及ぶものでしょう。点と点を結びつけるように、答えてイエス様は、夫人よ、あなたの信仰は立派だと評価されたですよね。自分たち、私たちは私たちのことを立派だとは思ってないと思いますけれども、でもいや、イエス様は言ってくださるかもしれませんね、あなたの信仰は立派だって。なぜなら、なぜなら主の日に主を礼拝するために集っているから。何を持っても、何を負っていても、礼拝しようというその思いを立てて礼拝の場に集う、それをしているから。それをイエス様は、神様は良してくださ、良しとしてくださっている。それは立派だっていう評価の言葉ではないかと思います。ということは、神様のしてくださっていることは、ことを私たちは見てきた、聞いてきた、そしてこれからもまた見ていくということではないかなと思います。見てきた、それは何か。弟子たちがイエス様がこの親子にしてくださった癒しの事柄を見たように、それは弟子たちの深い、これから続く信仰生活の一つの重要な経験になったと思います。同じですよね。私たちも教会を建てようって、例えばね、教会を作ろうとしてきた、掛け声があって、よして、そして始めてみた。最初はできるとは思わなかったけども、できた。難しいことではなかったって思ったかもしれない。いや、それは神様がしてくださったこと。見るべき事柄として、知るべき事柄として、経験すべき事柄として、私たちは神様がしてくださっていることを身に負ったということではないかって思うんです。自分自身がそれを経験させてもらっている。ということですよね。ユダヤ、ガリラヤの地からなぜイエス様はフェニキアに行かれたのか、謎です謎です。なぜハルダの地に教会が建ったのか、地政学的に言ってそれは意味があるんだろうかとか、何だろうかって、外の遠くから見たらわからないかもしれないけれども、いや、確かにそこに信仰者がいる、まことの神を信じる者がいる、あなたの信仰は立派だって言われる、そういう人がいるなら、あるんですよ。教会は国境を越え、民族を越え、時代や歴史、さまざまな壁を乗り越えて 福音は全ての人に伝えられなきゃいけない思うんですよ。これこういうことを考えながらね、ああこれから神様がしてくださることを我々もいっぱい見ていくだろうって思うんです。これでいいっていうことはない、これで終わりっていうことではない、これからまた新たに見るべきものがある、知るべきものがある、聞いてほーって言えるようなことがあるということじゃないかって。それを今日はあなたの信仰は立派だっていう言葉を覚えて、信仰は梅木さんの言葉を借りていけば、借りていえば希望ですから、希望ですから、本当にああこれからなされるべき事柄があるということですよね。そのためにもう少し梅木さんの言葉を言えば福音のために使える、一緒に使えていくということだなと教えられるところです。お祈りします。神様、ノアの家族の痛みの出来事にも神様の救いの恵みが表されたことを覚える御言葉を今日は分かち合いました。救いはカナンの人々にももたらされました。ノアから奴隷となれと呪われたそのような者たちにもあなたの恵みは届けられていきました。神様、あなたのしてくださることを私たちはもっと見ていきたい、知りたいし聞きたいし、そして共に経験していきたいと思います。どうぞお導きください。主の体なる教会がここに立っている意味を神様、あなたの皆のゆえに表してくださいますようお願いをいたします。この時を感謝いたします。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。